お題会でーす。ラジオ食堂主
パチ
催
パチ
の
パチ。
坂谷でございます。本日のお相手はこちら。
こんにちは。PG ディップ今治セフィーヨです。よろしくお願いします。MBA。
いつもの MBA 今治セフィードさんに来ていただきました。先ほどバーガーキングに行って、新年初バーガーキングを食べてきて、まあ美味しかったということなんですけれども、
素晴らしい年明けですね。はい。
めちゃめちゃ混んでましたね。
なんでやろうね。最近飲食店結構混むなーって思うこと多いんですけど。この物価高の中ですよ。
まあでもやっぱそれは、チェーン店限定じゃないかな、僕は見てる限り。
チェーン店限定かもしれん。
普通の店はあんまり景気が良しくないと、この前林さんが言ってました。
僕、この間、お昼食べようかなと思って、博多風流見て、めちゃ並んでて、天一見てめちゃ並んでて、
池袋ですね。
日高屋見て満杯で、諦めて帰ったんですけど、そうです
帰った
ね。
のか。
全部チェーン店ですね。
橋場さんチェーン店好きですからね。
そうなんで
め
す
ち
よ
ゃ
ね。
白
そう、
馬
確か
の。
に、橋場が飯一人で食うときってチェーン店しか行かへんのやって今思いました。あんまりそういう自覚なかったんですけど。
嘘なかった。
僕チェーン店だから行くっていうのはラーメン屋ぐらいなんで、
そっか。
ラーメン屋はチェーン店しか行かないですけど、あと他の店は別になんかそういう自覚あんまないんですけど、
そうなんだ。
でも、自覚は別としてチェーン店ばっかり行ってたってことですね。
これ前ちょっとラジオ食堂でも言ったんですけど、チェーン店の稼働がすげえ上がってる今。相対的に安くなってるから、チェーン店が。
まあやっぱりチェーン店の方が値上げしないもんね。個人営業店がガンガン、まあ値上げね、せざるを得ないのはわかるんですけ
チェーン店は、まあいろいろ吸収する場所があるからね。
ど。
耐えれてる
そう
みたいなと
だよね。
こがあって。まああとは、単純にもうみんなお金がないから、コストパフォーマンスに寄っていってるんだとは思うんだけれども。
まあ実際本当そうだよね。ワーキンなんか昔高いと思ってたけど、まあそう、今でもそうはなくなったってことなんですかね。
いや、安いよ。安い。相対的にね。マクドがもう4、500円連発するようになってきてるから、
そうだね。
特にバーガーキングの普通のハンバーガーなんかは、むしろマクドより安いっていうことになっちゃうから、
ああ、そうでしたっけ？そっか。
だからワッパーは置いといて、ダブルチーズバーガー490円ですからね。
ああ、なるほど。
あ、間違えた。460円。今。
460円。
だ
ダブチの時
から
点で、バーキンの方が安いよ、世界線に今いるんだ、僕ら
い
は。
るんですよね。ダブルベーコンチーズバーガーが550円ですからね。
なるほど
あ
ね、
んま
もう。
変わんないか
あ
つ、
んま変わんねえ。
当然、バーキンの方がうまいですからね、それは。
あんま変わんねえんだったらバーキン行きますよね。ましてや安いんだったらバーキン行きますよね。
純粋な値段で言うと、フィッシュバーガーこれ多分バーキンの方が安いね。
はい。あ、そうなんだ。
フィッシュバーガー単品400円だけど、マクドはフィレオフィッシュも多分400円超えてるはず。確か430円ぐらいだったような気がするん
フィ
だ。
レオフィッシュで400円超えてんの？すげえな、マクド。
だから、もはや、バーガーキングは安くなってる。
なるほどね。
で、マクドよりうまいでしょ。
うまいうまい。
そら
まあ
け、
まあ、ちょっと
そ
フィ
ら
レオフィッシュ食べ比べたことはないけどね、まあそらそうでしょうよ。
そ
そう思いま
ら、
すよ。
客が来
そら
ます
ね。
わねっていう話で。
ああ、じゃあもう、めちゃめちゃ人いっぱいで混んでたって感じだったんですね。
混んでたプラス、もうね、オペレーションがね、若干崩壊してた。今、店に来る客と、モバイルオーダー客と、
ああ、そうだよね。
あと、ウーバー
ウー
と、
バーイーツ。
出前館と、他のドン、トンとあってさ、従来の10倍ぐらいの客の種類をさばかんとあかんような状況になってるわけ。
そうだよ
で、
ね。
その出前館とかの人たちって、来る時間が読めないとこがあるみたいで、そ
ああ、
の、
そうな
テイクアウトの受け渡しカウンターが20個ぐらい紙袋が並んでて
ああ。
だから電光掲示板で自分の番がピロンって出て、モバイルオーダー何番ですって言った後も5分ぐらいなんか探してたからね。
ひどいね。
ただ売り上げは爆増してるだろうね。
まあ、そりゃそうよ。
まあそれはそれで素晴らしいことなんだけど。まあちょっと今、バーキンさんしんどそうですね。まあ嬉しい悲鳴というやつですけど、いわゆる。
まあ、需要が多すぎて、あとはこれに対応する労働者がどれだけ集まるかっていう問題ですよね、本当に。
まあね。
最後の砦人力ですからね。
昔、というかこんな話してる場合ちゃうねんけど、
米とかやからな。
昔テイクアウト専門業態出してる、あそこ何バーガーやったかな？確かフレッシュネスがテイクアウト専門業態出したんだよね。
ああ、
で、
そうな
その時に使ってたんが、ちっちゃいデリバリーボックス方式。下駄箱みたいなちっちゃい箱が、段で言うと10段ぐらいで、横で10段ぐらいあって、そこにできたやつをポンって置いて、で、客はそれを持っていくっていう形。
ウィンロッパーみたいな感じですか？
そうそうそうそう。
なんかわかんないけど、A 列のナンバーみたいなやつ。
そういう。
ああ。
その方式を導入すれば、そのあ
そう
たりの
ね。
問題はクリアされると思います。
まあ、取り間違いとか起きなきゃ大丈夫って感じですかね。
まあね、
まあ、言っ
ま
て
あ、
起きてもしょうがないんでしょうね、もうそこまで行く
もう
と。
そこまで行く。
ね、テイクアウト専門の店とかにした方が、作った方がもういいレベルに来てるよね。
バーガー屋さんはね、そうなってる
うん、
ね。
店内の客さばきながら、出前館的なやつも対応するっていうのはもう無理来てるよね。
頑張れ、バーガーキングということ
バーガーキング。
で。
コメントかやっちゅうね。
はい、ということで、今月のコメントたくさんいただいております。310回に対して、どんどこ熱帯夜さんからいただきまして、いつもありがとうございます。氷結無糖のことをラジオ食堂で知ってかヘビロテしてます。以来、無糖チューハイ飲み比べ特集してほしいなって思ってたから、特に聞き応えありました。ありがとうございます。第310回はチューハイ特集ですね。チューハイ特集と言いつつも、ほとんど無糖チューハイ特集になってたんですが、
そうでしたね。
はい、
はい。
ある意味良かったです。高田缶チューハイはボコボコのおかげで潰しやすいのもポイントという形でコメントいただきました。ありがとうございます。高田缶チューハ
これ持っ
イ
たら、
は、
缶の形状ですね。はい。
はい、
宝缶チューハイ。
ボコボコになってるんでね。あれで潰しやすいっていうことで。あのね、
はい。
チューハイと
うん。
ビールの値段の差がマジでなくなってきてる。
チューハイが上がってきてるということになるわけです
上がっ
ね。
てきてますね。350ml 缶で、チューハイ昔の感覚で言うと100円前後やったんですけども、
あ、僕、その感覚です。
最近
うん。
150円、下手したら200円が新商品で出まくってますね。
なんだって。倍じゃないか。
そうそう。チューハイの新商品めっちゃ出てて、チューハイとかハイボールとか、そういうスピリッツを、割ったやつ、ジンソーダとかね。ああいう系がすごい増えてて。
ああ、そうなんだ。
うん。で、
やっぱり、
うん。
それはなんていうか、まあ、儲かると踏んでるからですかね。
単価上げたいんやと思うんだけどね。
ああ。
うん。だから従来の商品を値段変えると値上げって言われるけど、新しい商品だったら、そこから定着した場合、値上げということにはならないわけじゃないですか。
そうだね。
そういう背景があって、チューハイの新商品が出て値段が高くなって、で、ビール今安いんですよね。減税効果が効いてきてるんで。
だからビールは下がって、チューハイが上がってるから。
うん、っていう形になってますね。そんなに悪い傾向ではないとは思うんですけど、僕個人で言うと。ビールの方がチューハイより高いっていう状況の方がおかしいと思ってるんで、ずっと。だからまあ同じぐらいの値段でええんちゃうとは思うんですが、まあただ、まあチューハイの値段が上がって言うっていうのはそれはどうなんだろうという、まあしょうがないけどねっていう。
まあ、しょうがない。まあでも、坂谷さんは普段ビール飲むことが多いから、
そうでもないん
そ
で
うでも
す。
ない。
半々
あ、
ぐら
そうい
で
なんです
す。最近びっくりしたんですけど、大人のウォッカソーダっていう、どこが出したかわかんない商品が、コンビニで160円で売られてまして、
おお。
ウォッカソーダ160円で売るかって思って、
そうするとなんか違うんすか？
いやー、ほんとそういうことなんですよね。ウォッカといえば、世界最安値 ブランドと いう
ねえ、
か
じゃないですか。
はい、ウォッカはで、160円、ビールと一緒。いや、なんか、世の中が混沌としてきてるなって思ってますよ、最近。
わけが分からなくなってますね。酒の価格差ヒエラルキーみたいなものがどんどん崩れていくという
崩れ
か。
ていってるわけですよ。
ね。
興味があったら、コンビニとかスーパーの
はい。
チューハイの棚見てください。この商品がこんな値段っていうのいっぱいありますよ。
さすが、キャベツ500円の時代ですね。
うん。あと、ずっと謎なのがさ、
はい。
カット野菜の値段上がってないのあれなんでだ。
あ、言われてみれば。
あれなんでやろな。近所のマイバスでさ、白菜が400円とかやってんねんけど
ああ、
さ、相当前のざく切り白菜はさ、119円って入っててさ、これは一体何なんだって思ってて。
確かに。
わかんないです。はい。
わかんないね。
商品ラインが違うのかな？まあいいや。はい。というわけで 何の話してんねん。はい。
ねえ。
第311回。こちらはニュース回ですね。土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。罰則は厳しくなったけど、こちらは自転車の飲酒運転に対する罰則ですね。実際ちゃんと取り締まってるのかっていうのはちょっと疑問がありますな。はい。俺もそう思ってます。こいつ明らかに飲酒運転じゃねえのっていうのをよく見るけど、昼間にコンビニで酒買ってそんまで飲んで自転車やトラック、ハイエースのやつとかたくさん見る。実際運転者が事故でも起こさないと発覚しような気がするという形でコメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。罰則強化したけど、そんなまともに取り締まる気ないんじゃねってやつですね。
先週のね、
う
放送でそういうふうな旨言ってましたけど、
ん。うん。
現状はそうです
ま
ね。
あ、ある種のこう、周知効果というか、宣伝効果みたいなものを出して、やったらあかんよって、みんなもう思ったら、一応それで良しとするというか。
一罰100回方式ね。
うん。
年に1回ぐらい芸能人が捕まえられるんじゃないの？
ああ、なるほどね。
罰金50万円みたいな。そういう運用するのかなって今思ってるところなんだけど。まあでも、そこそこ運用のバランスとしてはいいと思ってて、めっちゃ強い罰則があって、事故ったら、 その罰則が適用されるわけですよ。
まあ、そうですね。
それぐらいの運用であれば、バランスはいいかなと、個人的には思ってます。罰則が厳しすぎるからね、今回の法律は。
まあ、そうね。僕が気になってるのは、交通安全週間にこれやるんかなってことですね。
ああ、それもありますな。
めっちゃ楽ですやん。交通安全週間の時って、スピード違反とか捕まえようとしたらさ、スピード違反してる車も追っかけなあかんわけじゃないですか。
ああ、そういうことね。取り締まりが楽ってい
うん。
うことね。
そう。
まあな。
コンビニの駐車場で行動出た瞬間、はい、アウトを見ていいわけでしょ。
ああ、そうそうそう。そういう話になってくるんで。盛り場で隠れてっていう。はい、止まってみたいな感じになるんでしょうね。
うん。もう明らかに車よりも楽やと思いますね。
まあ、そうだね。
この交通安全週間の時にこいつどんだけガチでやってくるのかなってのはちょっと
と
気
い
にな
う
ります
の
け
は
ど。
確かに気になりますね。これがね、先進国の日本国家がやることかと、さっきからずっとため息をついてますけども。まあいいや。
まあ本当そうですね。はい。もっと取り締まらなかんことありますからね。はい。
高原の青さんからいただきました。あら、お久しぶり。いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
日高屋のメニュー、天津飯が好きです。どうやら少数派のようです。かもしれませんね。私は関西人ですが、甘酢系の天津飯が好物で、東京に行ったら必ず食べます。絶品ですが、店によってかなり差があります。あるんや。大井町店は頭一つ抜けています。マジ？名古屋地区の王将も甘酢があるようなので試してみたい。はい。という形でコメントいただきました。ありがとう
ありが
ご
とうござ
ざ
い
い
ま
ます
。
す。
京都王将もね、店によっては塩だれじゃなくて甘酢系の天津飯出すとかありますよね。
あー、らしいね。聞いたことある。
うん。
まず、前提知識で言うと、天津飯は東西で味が違うっていうのはよく知られた話で、西の方は、さっき橋場さんが言った通り、塩味なんですね。で、
そうですね。
東の方は、酢豚系というか、ケチャップ系というか、そういう甘酸っぱい感じの天津飯が多いと、いうことにはなってるんです。で、日高屋の天津飯は、その東西の区分に従っ
な
て
る
甘
ほど。
酢系が多
あ、甘酢系なんや。そうなんやな。
い。まあ、でしょうね、それは。
関東は甘酢って今、坂谷さんおっしゃったんですけど、鹿島は天津飯をなんか食い出したのが京都王将が初めだったんで、天津飯っていうのは塩だれなんやってずっと思ってたんですよ。
まあ、俺もそう思ってますよ。関西の人間なん
で、
で。
東京出てきた時に何も知らんと、京都王将で、天津飯頼んだら甘酢系が出てきて、何これみたいな。
ああ、そんな悲しい過去があったんですね。
天津飯を頼むときには、塩だれなのか甘酢の系なのかを必ず確認してから頼まないと、思わぬセルフトラップに引っかかるっていうですね。
まあまあ、大雑把に分けると実際東西結構パッキリ分かれてるんで、
です
そこ
ね。
まで神経質にならなくてもいいかなという気はしますけども、まあ確かにそうですね。あと、俺さっき調べてたんですが、
はい。
福祉にもあるらしいですね、天津
あ、福祉にもあるんや。
飯。
もう福祉長らく行ってないな、ほんまに。
あ、そうなんだ。
うん。下手したら10年ぐらい行ってないわ。
板橋に住んでんのに。
結婚してから行かへんくなったわ。
残念。
一人身の時めっちゃ行ってたけどな。うん、一人身の時毎週土曜に行ってたからな。餃子100円の日ね、はい。
ああ、そうだったんですか。福祉ね、東京の西側にしかないですからね。
コロニーのようにね。ドミナント戦略ですよね、あれは。
そう。板
もう
橋
集
あ
中
た
し
り
てる。
は、もう福祉エリアなんですよね、あれ。
おい、板橋、池袋、新宿。
ね、そう、本当
おい
に
おい。
多いんですけど、まあ、いいや。ありがとうござい
あり
ま
がとうございます。
す。こちら312回ですね。312回は先週の公開録音ですね。ラジオ食堂が選ぶ5大ニュース。野良猫紹介さんからいただきました。いつもありがとう。あ、いつもじゃない。
あ、ありが
初
とうご
め
ざいま
て
す。
じゃないかな、多分。あ、初めましてっ
でも、
て書
初
いて
め
あ
ま
る
してっ
ん
て書いてあるので、
初めてか
初め
な。
てだと。
今、福津海の助さんうどんに行ってみました。土曜13時30分で受付番号で50番待ち、嘘やん。どうしようかと思いましたが、開店が早く25分で入店できました。
すごいな。50番待ちで25ってこ
って
と
いう
は、
のはすごいね。
1分で2番ずつこう入れ替わっていくってこと？
まあでもそんな
まあ
もんだ
まあ、
ろう
まあ、
な。
回転早いしね、13時半やからね、みんな出る人が多かったんやろうけど。
ごぼ天うどんとミニカツとじ丼を注文、もちもち感のあるうどんが美味しいと思いましたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ええなあ、俺、スケさんうどん食ったことないねんな。
ああ、本当。
でもまだ関東八千代にしかないからさ。
両国にできるっていう話、ずっと言ってんねんけど。
できるんちゃうの？
ああ、今確認してますが、両国店が2025年初頭って書いてますね。
ああ、そっか、初頭か。
両国にできるって聞いたんが、去年の夏ぐらいやからさ、
半年ぐらいな。
なんかもう俺の中でもうできてるぐらいの感覚でおってんけど、八千代店が関東1号店って言った時、ええってなって あ、そうやったんだって。
そうそう。関東1号店は両国だったんじゃなかったっけって思ったんだけど。
確かに、俺もそう思った。
関東で最初に店を出すってアナウンスしたのは両国発やから、うん、それは両国発やと思うやんか。
まあ、その後、1号店が八千代店になったっていうところみたい
で、ね。なんか気づいたら八千代にオープンしててよ。いや、でも八千代ってめちゃ遠いやん、みたいな。
まあ、そうですな、八千代はな。うん、先週話した坂谷が尼崎の助さん堂に行った時は、別に混んでなかったよ。
まあ、そりゃそうやろ。
いや、俺もそうや、さあそうやろと思って、尼崎にできたの半年前ぐらいやからね。だから、ある程度もう、落ち着いてたのかなって思ったけどさ、鶴見って、あれ、大阪市鶴見区ね。鶴見緑地の鶴見やけど、はい、鶴見で50番町って言ってっから、人気あるんだね、ほんと。
明らかに鶴見以外の人来てますよね。大阪中から来てますよね。
うん。もうちょっと待って、ただって感じでしょうね。これはよくある話なんですけどね。スケサウンドンって並ぶ店ちゃうからね。
ああ。
24時間営業で、はい、どっちかといえばね、はいはい、気軽に行けるタイプの店ではあるんで。
ああ。
スケサウンドンってね。まあ、あれと似てますよね。昔、王将で行列ができてた時期がね、
東京にあ
ったけど。
ああ。うん。なんで王将に行列できんねんみたいなね。
そうそうそう。おそらく北九州の人からしても、なんでスケサウンドンに行列作ってまで行くかって、北九州の人は思ってるんだと思うけどさ。
東京も大阪もアホちゃうかと。
なってるんじゃないでしょうか。はい。まあ、ただ。
まあ、需要と供給ってやつですね。
う
ん、
そうですね。まあ、店舗ができれば解消されるでしょう、これは。ということ
で。そうだね。まあ、一人にそれはもう全くそうだ。はい。
じゃあ、橋場くんが、スケさんうどん食べれるのが、の夏ぐらいかな。
ああ、そうだね。
両国ができて、
遠いと思うよ。
半年ぐらい経って、ようやくって感じじゃないですかね。う
ん、一度、ね、神田に、
あ、行きました
ね。セレクトショップじゃないですけどね。
ポップアップストアですね。
ポップアップストアか、なんか週末だけオープンしたじゃないですか。うん。俺一応あの時行ってますからね。
確かに。スケさんうどんを食べる用意はあった。
でも真夏のマジクソ暑い時に。
確かに。7月
だ、ね。200人ぐらい並んでて。
バカじゃないのか。
で、
夏はな。
夏は無理。死ぬ。
比喩じゃなくてな。リアルで
死ぬ。いや、リアルで、リアルで危ない。
はい、はい。ここからはその他のコメントです。土屋康介さんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。はい、ラジ食公認居酒屋、ヴァンパイアで焼酎を飲んだ杯数がどうなので、警官も駆けつける騒ぎになったみたいなニュース最近見ました。言うてましたね。僕は飲むなら休日の昼間しかも開店直後を狙って飲むので、はい、なるほど。混む時間に居酒屋で飲むみたいな行為は絶対にしないのですが、君たちはなんかこう、飲食店で面白いトラブルに巻き込まれたみたいな経験ありますかな。じゃあ、アディオスアミゴという形でコメントいただきましてありがとうございます。
アディオス。
はい。まあもしかしたら君たちはマサト氏に向けて言われている可能性はありますが、まあその辺は気にしないでください、アミゴ。
マサトさんはあるかもしれません。すいません、今日今治なんで。
はい。ない。
なんもないね。
ああ、そうですか。なさそうやもんね。店と揉めるのでおなじみは北谷さんですからね。
あ、そうなの？
北谷さんよく揉めるよ。
あ、そうなんや。うん。こだわりがあるから。
ああ、そうそうそう。ああ、見えて。これ、いつものあれと違うか作り直してって。結構言うらしいよ。
そうなんだ。
はい。その現場は私見たことないんで分かんないんですが、もともとね、チョコモナカジャンボで揉めてたじゃないですか、北谷くんは。
確かに確かに。もうね、うん、絶対スーパーで買うな的なやつね。
うん、そうそう。まあ、いや、その話は。まあ、坂田にもそんな揉めないんですが、ちょっとこのコメント聞いて思い出したことがあってね。
はい。
蒲田歩いてて、見たことない立ち飲み屋があったから、フラッと入って、で、その立ち飲み屋の看板に、でっかく、うん、お通しなしステンベロ立ち飲み蒲田みたいなこと書いてあって、まあそんなノリの店なんやろうなって思って入るじゃない。で、はい、おつまみ一つとお酒飲んで、会計って言ったら、1300円ぐらいって言われて、あってなって、レシート見せてって言って、レシート見たら、サービス代350円とか入ってて、お通し代ないの？ないって書いてあったんやで、うん、あ、それはサービス代って、立ち飲みでサービス代って、いう話してたら、じゃあ、店員が後ろに引っ込んでいって、ああ、じゃあ今回だけはサービス代は省かせていただきますって言って、じゃあって、なんだてめえって、俺がごねてるみたいやんけど、これやったらって。はい。そんな、ムカつき方というか、揉め方したことがあります。
お通しはないけど、お通し代はないとは言ってないキランみたいな感じですね。
そう、そういう話で。
しょぼい話がしょぼい飲み屋ですね。
変な店って思って、当然ながらもう潰れてますけども。
でもそりゃそうやろうな。だって、センベロちゃうもんな。だって、まあ、センベロしたって1350取られるってことやろ、その店。
センベロセットっていうのがあって、その
センベロセットあるんかい、ね、
ある。そのセンベロセット頼んだら1350円取られるって。舐めとる。
舐めとる。それちょっと商売舐めてんな、マジで。
結構ね、蒲田駅のすぐ近くの、かなり好立地だったんで、まあ、出し逃げ半分ぐらいでできた居酒屋なんだろうなと想像したりするんですけども。
もうね、まあ、利確してさっと引くみたいな。
そうそうそう、
ね。
そういう
もう初期
ね。
契約が終わったら終了みたい
そう
な。
そういう焼き畑農業
肉に
系居
も。
酒屋だったんだと思うんですけども。まあ、あと、あれですね、飲食店で面白いトラブルっていうのは、バスへのバーとかバスへのスナックでしょっちゅう起きてるんで、これ、告知というわけではないんですが、来月の特集会だから、多分2月の最初ぐらいに配信される内容がそういう内容です。もう収録済みなんですけども、新年ウグイス谷特集です。
いいですね。
もうそんな話ばっかり。
まあ、土屋康介さんにおかれましては、ね、面白い話は、ちょっとお預けで、
次、
そんだけで聞いてねっていう。
まあ、面白いか、胸クソ悪いか、どっちなんやろうという気がしますけど、次の次がそういう話になりますんで、よろしくお願いし
そう
ます。
ですね。よろしくお願いします。
はい。次、今治セフィードさんからいただきました。いつもありがとうご
は
ざ
い。
います。パンチョピニートソース、メガ、よく焼き。野木津食堂に向けて入れる気合。そういえば、工事見てる、という形でありがとうございました。
まあ、講談はどうでもいいんですけど、
まあ、
坂谷さん。
何？
もうメガは敵じゃないです。
嘘！お前すげえ
マジ。
な。
ルーティーン。
もう、だいぶ
もう
もう、
いける。
食の戦闘力で言うと、僕なんかもう全然追いつけなくなってますね。はい。
岡村さんって本当に目が食えない？
食えない。無理。
無理なんだ。
いや、
いや、
まあ、本気出せって言ったら食うけどな。
でもそんなレベルか。今日は目が食べたいな、みたいな。
ない。
ないか。
だいたい俺パンチョなんかもう小しか食わないよ、
環境で小って行く意味ないやん。
もう。
いや、ないって言ったらなんか失礼やけどさ。
俺はパンチョの味が好きだから、
まあ、
いい
味
ん
を
で
楽
も。
しみに行ってるわけですね。
はい。
値段一緒だよね。
一緒で
小っ
す。
てメガを超えるとね、追加料金がかかってくるんですけど。
すいません、若干補足しておきます。まあ補足いらないかもしれないですが、スパゲッティのパンチョ、こちら関東にしかない店舗で、大盛りのスパゲッティ、特にドメスパ系ですね、ナポリタンとかミートソースを出してる店です。
アルデンテの対局の茹で置きした麺を大量の油とかマーガリンとかで炒めて。
そうですね。
まあ、ナポリタンが一番有名ですけど、ミートソースも結構美味しいなって僕は思っ
そう
てい
です
て。
ね。で、あと今気づいたんですけど、
はい。
パンチョ大阪四つ橋店できてるんだね。知らんかった。
じゃあ関東にしかないことがなくなったんですね。
もうなくなったんですよ。へえ。大阪難波店もあるんだ。言う、知らんかった。
もう全国展開してるやん、これ。
うん。
博多にもあるし、小倉にもあるし。
そうだね。確かにね。はいはい。
だっ
もうだ
て、
いぶ変わりましたね。確かね、3年前ぐらいに、パンチョのキャンペーンで、全店舗回ってこいスタンプ
あっ
ラ
たな。
リーがあって、あの当時は、関東近郊にしかなかったから、富士が一番遠いなって当時は言ってたような気がするんだけど、
もう今無理やな、これ全国
無
あん
理
ね
やな、無理やな。本当に無理になっちゃったな。というパンチョでございますが、
はい。
さっきも言った通り、小で、
はい。
普通の店のスパゲッティの量なんですよ。
まあそうですね。
並で普通の店の大盛り、その次メガか。
小並メガやと思う。
あ、そういうことですね。
で、メガが、麺の量が 600g なんですよ。
無理。
で、水で膨らむじゃないですか。
うん。
で、1.5倍するんですよ。
は
なので、麺量 600g やから、食料を 900g なんですよ。
あ。はあ。無理。絶対無理。俺さっき無理したいけるって大嘘ついてたけど無理やもうすでに。
まあ、もちろんお腹空いた時に行きますよ。
うん。
なんか、フラッと行く店ではやっぱりないんですよ。僕にとってパンチョっていうのは。パンチョ行くって決めて行くんですけど。
うん、昔、寺門ジモンが、俺が焼肉行くときは一日仕事なんだよって言ってましたけれども、それに近いところありますね。コンディションを、整えな
覚えてね。
がら、みたいな感じですよね。まあ、そら 900g なんか食おうと思ったらそうなりますわな。あ、つけられちまったな。
昔は全く皆様に及ばなかったんですけど、
そうですね。
皆さんが勝手に弱くなっていってくださったおかげで、相対的になんとなくね、
そうですよね。
見劣りしなくなってきました。
なんか成長曲線がめちゃめちゃ万歳型 みたい
変
な、
ですよね。
アスリートになってる。
おっさんになってから食えるようになるってどういうことだって思うんで
い
すけ
や、
ど。
もう本当だよ、も
いや、だからね、一回
う。うん。
兄貴行ってみたいんですよね。
兄貴が何グラム？
兄貴がね、麺量900なんですよ。メガの1.5倍。だから、食料1.2キロ。頑張ればいけんじゃねえかと思う一方で、でも、本当に頑張んないといけないってのはさすがにわかってるんで、
はい。そうだ。
で、なんか、そんなに、今日は頑張ってもいい日ってあんまないじゃないですか。
ないよ。僕らには一生訪れないよ、そんなもの。
そう。 すいません。だいぶ話が脱線してしまいましたが、パンチョ大好きです。
野木食堂に向けて入れる気合に。
入れる気合。
はい。ということで、ありがとうございます。ゲッキーさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
岡山県のゲッキーさんです。親鳥の干し肉、はい、牛の煮こごりで一杯。いいね。お店によって煮こごりはかなり味が違うのが面白い。干し肉は牛肉っていうのが定番だが、親鳥の干し肉もかなり酒飲みの金銭に触れる味わいということで、コメントいただきました。ありがとうございます。あのね、
うん、
干し肉って俺最近食ったの。
いいな。食べてみたい。
岡山のね、干し肉って、うん、あれはね、すごいわ。この内容は、さっきも言いました、来月の特集会でもちょっと触れますが、
はい、
まあ、干し肉って肉を干したもんなんで、牛肉と鶏肉を干したものなんですけども、
はい、
干した肉っていうイメージを完全に覆すぐらいうまい。
干し肉っていうのは、岡山の郷土料理みたいな感じなんですか？
はい、そうです。
それで鶏肉とか牛肉を干して、
はい、
熟成させたものを食べ、なんか煮たりして食べるっていう感じなんですか？
そうですね。よく言われるのは、フライパン等でソテーして食うっていうんだけども、はい。
パッサパサなイメージありますけど。
全くそんなことはない。
ジューシーなんですか？
めちゃめちゃジューシーで、旨味が干すことによって凝縮されてて、
うん、
下手したら、ステーキよりうまい。
マジで？
マジで。
干し肉じゃないですけど、うん、熟成肉ってなんかここ数年出てますやん。
はい。
で、僕、あれ、あんま好きちゃうんですよ、正直。近所に、熟成肉、はい、なんか、肉バルみたいなやつあって。
まあ、そういうとこは、大体、店が良くないけどね。うん。熟成肉はね、ちょっとブームがあったせいで、ちょっと良くない品質のものが出回っちゃってるとこあるんで。
そういうとこに僕は当たっちゃっただけなの
かもしれませんね。いや、わかんないですけどね。その可能性は高いと思いますが、干し肉っていうのは、熟成肉の究極版ですね。
それこそ熟成肉のね、ブームなんてものが来る前から、
うん、
ね、伝統的に地域で食べられてたものだと思うんで。
そう。イメージとしてはパンチェッタに一番近い。
なるほど。あ、そうなんだ。
パンチェッタっていうのは豚の三枚肉、バラ肉を使用して、あれももう、干し肉みたいなもんなんだけどね。もう一週間ぐらい熟成させて、水分が抜けて硬くなったやつを切って食べるパンチェッターなんだけど、あれに近い。
硬いイメージがあんねん、とにかく。
いや、硬くない。硬いけど、いい硬さ。
ビーフジャーキーみたいな感じでは多分ないんでしょうね、
全然違う。ビーフジャーキーとか、おつまみ系のお肉とはもう一線を画してる。うん。
食ってみたいな。しかも、牛肉を干すのはわかるけどさ、親鳥を干すっていうのはものすごいなんかロマンがあるね。
ロマン、そうなんだ。まあでも、食ってみたい。
そもそも旨味があるやん。
あ、確かに。
それをさらに干すわけでしょ？なんか旨味の売買ゲームみたいな感じするやん。
確かにな。それはそうだな。いや、でも、ね、岡山の干し肉っていうのは、最近食べた中ではかなり感動しましたね。お取り寄せしたいなと思うぐらい。
おー、そこまでですか。
機会があればチェックしてほしいですね、皆さんも。あの頃の勝元さんからいただきました。広島で始まった構想、はい、うどんとおはぎを要する力 VS 助さんの仁義なき戦いが面白すぎる。確かに。わざわざ夕方のワイド番組や取り上げて、どんどんバチバチやってほしいという形で。コメントいただきました。ああ、そういうのがやってたんですね。
力うどんってなんだよ。
広島に28店舗か。今治さんが昔よく言ってた、スケさんの野望ですよね。
そうそうそう。秋広島の名手力うどんって感じですよね。
ねえ。スケさんうどんはもはや天下富舞を世に知らしめようとしてるわけですから。
そうですよね。もう西からだいぶ殴り込みかけてますから、関東抑えに行ってますからね。
ねえ、力うどんごときに負けるスケさんじゃないと思うんですけど、こんなこと言ったら広島の人に怒られそうやからやめとこう。
怒られるんじゃないですかね。
ね、スケさんからしたら、狙うは丸亀の首一つですから。
そうそうそう。
こんなところでつまずいてる場合じゃないとは思うんですけども。まあ、いろいろ。
広島からしたらやっぱ力うどんがね、やっぱり本家本元なんでしょうか、うん。あ、でも黒フィネとは考えていないって言ってますね、これ。
あ、そう。
ちょっと面白いですね。
まあ、本人だわ、そう言うでしょうよ。余裕声で三味線弾いてるだけですがな、そんなもん。正直怖いですとか言ったら。
確かに言えば言えませんわね。
言えないでしょうよ。
怖いと思ってても言えませんわね。
怖いと思ってたとしても
。でもちょっと広島に在住のリスナーさんいたらちょっと聞きたいですけど、力うどんってどんなんなんですかね。全然知らないっすね。
28店舗だからな、言ったかて。だから、大阪で言ったら、近持ち食堂みたいなもんだよ。
ああ、そうやな。
うん。
申し訳ありません。
はい。い
や、まあ、でもなんか、うどん、そば、丼、中華そば、和菓子。
力うどんが？
力うどんは。まあ、中華そばがあるとこ覗いたら、スケさんにちょっと似てる感ありますね。
似てますな。
うん、おはぎも出しますよ。
あ、めっちゃ似てますね。じゃあ、潰し合うしかないですね。
メニュー的には完全に競合するっぽいですね。
いや、もう共存の道はないですね。
うん、まあでも、スケさんもね、
うん。
広島を一家に勢力を抑えて力を駆逐しようとまでは思ってないんじゃないでしょうか、知らんけど。
いや、でもバックにスカイダークがついてるじゃないですか。
まあ力からしたら脅威でしょうね。大手資本を相手にすることになっちゃいますからね。
そうですね。
まあでも、スケさんも力の勢力圏からちょっと外れたところとか、あんま競合しないように出そうな気は、少なくても最初はしますけどね。
まあ、でしょうけどね。はい。ありがとうございます。はい、
はい。
巻貝さんからいただきました。いつもありがとうございます。今年食べた一番美味しかったお菓子が、バクラバ。信じられないほど濃密な甘みと旨みが脳内を覆い尽くします。期間限定ストアが大阪と東京の大丸で、リンクは以下という形でコメントいただきました。ありがとうございます。バクラバ、これね、確かね、トルコとかあっちのね、中東系のお菓子なんだよね。
イスタンブールの老舗ブランドって書いてますね。
めっちゃ珍しいことなんですが、
はい。
俺食ったことある、バクダバ。
なんだって？
ウグイス谷になぜか知らないけど、2店舗ケバブ屋があった時代があって、ケバブ屋2店舗体制も意味わからんかったけど、そのケバブ屋もう1店舗潰れてもう1店舗体制に戻ったんだけどね、そのケバブ屋の片方の方でトルコ料理も地味に出してて、バクダバを俺は間違えて頼んでしまったの。お菓子と思わずに。
ああ、なんかパイみたいなもんやと思ったんかな。
そうそうそうそう。なんかミートパイ的なやつかなっ
ああ、
て
そうだよ
思っ
ね。これ見た目ミートパイっぽいもんね。
て、買って近所のバー行って食べたら、あんまってなって、それ以来食べてませんが。
うん、だって手作業で幾層にも重ねた薄いパイ生地にナッツをたっぷり挟んで焼き上げ、甘いバターシロップをかけて仕上げるってさ、もう完全に坂谷さんの勢力範囲外じゃないですか、これ。
マギアさん、おすすめしていただいてあれですし、まあ、所詮、ウグイス谷のケバブ屋が作ったバクラバなんで、このシェフの作るバクラバとは全然違うんだと思うんですが、坂谷は現状、いい印象を持ってないんですよ、このお菓子に対して。
ね、まあ、でもあれでしょ、多分めっちゃ甘かったんじゃないます？とにかく。
めっちゃ甘かった。
そこでやんな。
もちろんそれが坂谷の好みには全く合致しなかったっていうとこだとは思うんですけども。はい。まあでも、大丸でね、東京と大阪でやってるっていうことなんで、ご興味のある方はぜひ食べてみてください。
あ、今、ルーム田はもう終わってるんやな。12
あ
月23日までやから。
あ。あ、
で、
そう。
大丸東京かな。あと、松屋銀座には店がポップアップ以外にも普通にあるんだ。
あ、そう
そう
なな ん
ん
だ。
や。
さすが銀座。うん。まあ、あと、何度も言うけど、めっちゃ甘いよ。巻貝さんがね、信じられないほど濃密な甘みと旨みが脳内を覆い尽くすって言ってるから。
だからもう大量の紅茶とかね、大量のコーヒーを持って
ああ、
対
そう
処
だ
した
ね。
ら。
はい。ですね。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
のぼさんから。皆さん一年間お疲れサバでした。はい。普段から綺麗にしておけば大掃除に必死になることはないのだけれども、大晦日、年末、閉じるイコール大掃除が抜けません。まあまあ普通そうですよ。じゃあ乾杯。ベイシア吉川水産の刺身とベイシア惣菜ポテサラ。埼玉ローカルスーパーですね。
そうですね。
ラジオ食堂でいつかリスナー推しポテサラ飲み会開催してほしいなということで。はい。やりましょうか。
こんなに推しポテサラみんなあるんか？
まあ、そこそこあるわよ。
そうね。
いつでもできますんで、やりましょうよって感じです
や
ね。
りますか？僕らに推しポテサラがありません。
俺はあるよ。
あんの？
ポテサラは、アレンジが結構効く料理なんで、プレーンなポテサラ買ってきて、その上のトッピングを一回試してみるだけでも、全然ポテサラの世界が広がると思います。
カレー粉かけたりね、例えば。
そうそう、カレー粉、スタンド神田屋でよく出てくるやつですね。カレー
あ
粉かけたポテサラは、
あ、ああ、まあまあ、美味しいよね。
美味しいですよね。まあ、あと、アンチョビとかね。ブルーチーズとかね。
ああ、はいはい。
いくらでもバリエーションがありますんで。
ああ、いいですね。
はい。はい。
そしたら、
まあ、
僕は
はい。
大量にブルドック中濃ソースをかけたポテサラを皆様にお見舞いしたいですね。お前ダメこれ。いや、僕はこれ、別にネタとかじゃなくて、
ネタだと思ったけど、そうなの？
好きなんです。
はい、わかりました。
あ、じゃあ、これは僕の推しポテサラになるわけですね。
あったじゃないか。言えたじゃねえ
は
か。
い。言うとか。
はい。大ゆうかさんから、全力飯2連発。はい。
はい。
かつや全力飯。サバとロースの味噌玉カツ丼。このワクワク感満載のメニューを食べていく期待大。かつやの味噌カツは約束された優勝メニュー。従って鍵となるのはサバ。ザクザク衣でうまい。うまいんだけどサバ味噌煮のような味噌とサバの相性の良さは感じないかな。濃い味噌の力技という形でコメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。坂谷も食べましたが全く同じ感想です。
そっか。
次。
はい。
かつや全力飯。牛、豚、鶏のトリプルカツ丼。かっこヘビー。去年の一発目と同じくトリプルカツ丼。あ、去年と同じだったんだ。
ああ。
変更点は親子丼がチキン南蛮に。
凶悪になってますね、これ。
戦闘力上がってるじゃないですか。牛丼プラスカツ丼まではかなり美味しく良い味加減。チキン南蛮はタルタルソースが牛丼やカツ丼の味、なじまず打足だったかも。かっこ、エビ年だけに。かっこ年。以上。はい。
お後がよろしいようで。
はい、という内容でして。ありがとうございました。
いや、本当に、なんか、すいません。
いや、本当
もう、
で、
太陽家様には謝りたい。もう、様と呼ぶ。
あ、確かにな。
ねえ、ヘビーまで言っていただいてね。すいません。
鶏カツ丼ヘビーとライトがあるんですよね。
そうなんですよ。まあ、でも、どうせ食うならそれヘビー嫌いとは僕
い
も思いますけ
やー、
ど。
おでは日和ってライトにしそうだな。もし食うことに
ああ。
なったら。
まあ、太陽家様にはもう、
は
リ
い。
スペクトを深く捧げる。
リスペクトですよ。興味あったら、大岡さんのツイッター見てくださいよ。年末に全力飯の全商品レビューとかされてましたよ。
してた。
思わず全部リツイートしちゃった。
あれは素晴らしかったね。
ねえ、ほんとね。ありがとうございます。トリプルカツ丼は、保留。今治セフィードさん、いつもありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もラジオ食堂のエースとして、俺以外のパーソナリティ全員ぶち殺します。ということで、いただきまして、まあ、この辺はどうでもいいんですが、はい。写真がですね、福袋を買ったんですね。ご当地ラーメン。すごめんやん。ああ、いいね、いいね。
まだ食べてないんですけど、
これをでも欲
いや、
しいわ。
正月福袋とか福箱とか、まあ、一個ぐらい買いたいなっていう、毎年思ってるんですけど、
ああ、俺思った
な
こ
か
と
な
ない。
か、あ、ない。でもただ、なかなかこう、その1月2日とかでさ、買い物にわざわざ行かねえみたいな、あ
まあ
る
まあ、
じゃ
そ
ない
う
です
だ
か。
ね。
今年もあんまりそういうの買わないのかなと思ってたんですけど、たまたまこのニュータッチ凄麺の福箱を見つけまして、
ああ、いいね。これをでも欲しいわ。
で、僕まだニュータッチ食べたことないんで、で、坂谷さんからは結構勧めていただいてたじゃないですか。
京都と奈良天理はすげえうまいよ。
その話を聞いてたんで、西日本編って書いてるんですよ、この写真。
東日本編もあんのか。
そうやね。
まあ、あ
い
る
や、
ある。
両方買いたかってんけど、これ6つ入ってるから結構でかいんやんか。今回は西日本編を買ってみたんですけど。
はい、ぜひ今度、感想を教
楽
えて
し
く
み
だ
で
さ
す。
い。はい。
はい。
はい、音島さんからいただきました。まさか年が明けると、今治。見たことも聞いたこともないのに当てるなんてできるわけないよ。マック、食レポしろ。そんな、できっこないよ。こんなの、のでるわけないよ。レポーナー早くしろ。出なければ帰れ。の流れになるなんてわかりっこないよ。ちなみに明日からということで、これ意味わかんないと思うんですけども、マクドナルドの新年一発目がまさかのエヴァンゲリオンバーガーになったら、橋場さんがね、見たことも聞いたこともないのに当てれるわけないよっていう話でね。これ、ちなみにエヴァンゲリオンの一番最初の第1話のね、碇シンジ君がエヴァンゲリオンに乗るだの乗らないだの言ってたところの有名なシーンなんだが、まあ、それはいいとして、エヴァンゲリオンバーガーは本当ノーマークやったな。
まあ、無理やわ。チャット GPT とか関係なく無理やわ。
無理。まあ、それは無理でしょうよ。チャット GPT にしても、我々にしてもね、過去の傾向から予想するわけなんで、過去の傾向になかったら無理っていうのはあるんだが、1月は企画ものなんですよ。で、2月も企画ものなんですけども、僕は2月に対してゴジラバーガーという手を打ってしまったんですけども、でも1月もゴジラバーガーで良かったんじゃないかなと、予想としてはね、ここで出してても外れるわけなんだけども、1月にゴジラバーガーの予想をしていたんであれば、まあ、まだ近いかなと、庵野秀明つながりでさ、っていうのはあったんで、だから、庵野秀明がガンダムやるってすげえニュースになっとるやんか、去年ぐらいから。
これは僕も分かってます。
だから、エヴァンゲリオンバーガーを予想することはできなかったわけじゃない。まず。で、
まあ
タイミ
そう
ング
ね。
としては1月、2月に来るっていうのも、過去の傾向から見えたら、1月ゴジラバーガー出してたわけだから、そこに相当か細い可能性ではあるんだけれども、エヴァンゲリオンバーガーは言えた。
いや、それはでも、後付けで考えたらそうだけどさ。
まあ、そうだけどな。まあ
無理
ま
やろ。
あ。まあ、無理やで。無理やで、そんなも
あとさ、もう思ってるとさ、マクドがさ、エヴァンゲリオンバーガーのさ、企画の話をしていた時ってさ、ガンダムやるって、マクドの商品開発のと知らへんで、きっと。
庵野のガンダムが発表されたのって、12月の最初ぐらいじゃ
もっと前からやってるでしょ、そんなの。企画。
ない？
だってさ、1月に発表するバーガーの
まあ
商
な。
品企画の交渉って、12月なんてギリギリにやらないですよ。
いや、俺もそう思うねんけどな。マクド3クラスだったら、12月4日に発表された、 庵野秀明ガンダムに対して、1月の限定バーガーをエヴァンゲリオンにしようという判断は、やろうと思ったらできんじゃないかなってちょっと思ったわけ。
めっちゃ剛腕やな。
マクドクラスだ。
それできるんだったら、マクドクラスの商品クラスめちゃめちゃ剛腕やと思う。いや、でもそれできたらすごいな。
いや、
できんのかもしれん。できたらなんかもう、大巨人マクドって感じしますけど。
いや、でもマクドさんやったらそういうぐらいはしてくると思うんだよな。まあ、わかんないけどね。まあ、ということで、エヴァンゲリオンバーガーでした。だから、まあ、自動的に来月ゴジラバーガーっていうのも多分外れるんだと思うんですよね。
早くも負け宣言。
さすがにエヴァンゲリオンの次ゴジラなんてバカな流れになるわけがないからね。はい。ラジオ食堂のおんちゃんさんからいただきました。いつもありがとうございます。2024年のベストフードオブザイヤーはカルディのエマルジョンドレッシング。ドレッシング好きやな、おんちゃん。昔、戦火はパスタ屋のドレッシングを紹介したけど、そう。こちらの方が一般的に変えて遜色のない味。へぇ。ニンニクと玉ねぎの味は何でもある。ああ、まあそうでしょうね。ちなみに、瞬発力で行くと、ラジオ食堂忘年会で食べたスパイスをガンガンに絡めた羊肉でという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エマルジョンドレッシング。
ドレッシング。ああ、ロービーしたい。ハマる味。
カウディに売ってるんですね。
売ってるね。たくさんの玉ねぎとニンニクがたっぷり入ったドレッシング。
はい、ああ、なるほどね。
うん、
ご興味ある方は、すいません、坂田にはドレッシング使わない人なんで。
いや、私もなんですよ。
あんまり、すいません、
う
ん。
どうしてもドレッシング欲しいときは、オリーブオイルと塩と酢で作ります。
私は、ポン酢です。ごめんなさい。忘年会の羊肉はさすがのうまさでしたね、あれはね。
いや、まあ、なんか最後はでもさ、クミンの炒め物が一番うまかった説ない？
あ、俺はない。うん、やっぱり丸焼きの方がうまい。
あ、そっか。俺、クミンの炒め物はうまかったな。
クミンの炒め物ももちろんうまいけど、
ね、
でっかい肉を頬張る満足感っていうのはやっぱりかけがえのない、はい。
あれ、人数いないとできへんからな。
できへんからね。
来年の忘年会もあそこでやりましょう。
はい。まあちょっとまた、はい。
はい、はい、はい、すいません。
まあでも、はしばクミンの炒め物が一番美味しいんやと、あれやったら普通にランチ行ったら食えるよ。
え、マジで？
そうだよ。
ありがとう。あ、全然知らなかった。そっか。そうそう、いや、あれめっちゃ。
あれ美味しいよね。でも、ランチ行ったらあるよ、多分。
あれね、ご飯も食べれるし、酒も飲めるし。うん、めっちゃいいと思います、あれ。やったね。
はい。よかった。ありがとうございます。最後、タコさんから。これ気になるのはそんなに辛いのかという形でコメントいただきまして、これ話題になってますね。松屋の水煮牛肉、定食ですけども、ツイッターでそれ紹介してる人がいて、ほんとこれ面白半分で頼まない方がいいよ。俺の人生で一番辛かったチェンマイの激辛イサン料理店より辛い。これに比べればここ一度、ゴーからどっからはカレーの王子さんみたいなものというふうに言ってましてですね。
まあ、そんなに辛いのか。
辛いです。いや、というか俺、食いに行ったよ。木曜ぐらいに。
四川風牛肉唐辛子煮込み。
めっちゃ辛かった。
なんか水煮牛肉って名前と全く似ても似つかわしくないビジュアルしてますね。
まあ四川風やからね。
唐辛子だけじゃないですか、これ。
四川風はそうですよ。水煮の魚とかもありますけど、そんな感じですよ。都内で最近増殖してるマーラータン屋ってあるでしょ。
あります、あります。
まあ、あれと同じ味付けですね。
だから、花椒と、唐辛子と、ラー油、
うん、そうです。
うん、水ちゃうやん。
いや、まあ、そうやねんけど。すんげえ辛い。もう、松屋出てくるような辛さじゃない。もう、専門店、そういうマーラタン屋とか、はい、四川料理屋で出てくる辛さを、かなりガチで作ってるね、松屋。びっくりした。
ガチ中華のクオリティでやってきたって感じ。
来た、来たな、あれ。まあ、松屋は昔から、ジョージア料理とかさ、なんか、どこの国やねん、みたいな、
ね。ペルーのなんとかとかね、
ね、
シュクメルリーとかなんか出してたやつよ、ね。
そう。とかで、出してた実績があるからそういうエスニック料理をガチめのもん出してくるでおなじみだったんだけど、今回もすごい気軽に食えるもんじゃない。本当
中谷さん、
はい、
シンプルに伺います。
何、
美味しかったですか？
あ、まあ僕は美味しかったけどね。
坂田さんはやっぱかなり辛いもの、やっぱいけるんですね。
まあそこそこはいける。
僕絶対これ食えないんで。
ああ、まあ言ってたね、これお前ね、うん。
これは無理っすね。
胃が先にやられる。
そう、多分胃がやられる。胃に穴が開くレベル。
ああ、なるほど。
アクロさんはちょっとね、果敢に挑まれてほしいっちゃほしいですね。あんま無責任なこと言えないですけど。
そう、本当ですよ。いや、味で言うとうまい。よくできてると思う。ただ僕は激辛食えるとは言いつつも、ここまでの激辛をあんまり美味しいとは思わないんで、味の好みとして。だから。
うまいというよりは辛さがやっぱり前面に立ちすぎるっていう感じ
ですかね。うん、だから、普通に美味しく食べたけど、2回目食いたいとは全く思わんよ。
ああ、なるほどね。
まあでもそれはもうそういうタイプの食い物だからしょうがないけど、すごいね、やっぱ松屋さんは。
そういうガチのものを出してくるというのはすごいことだよね。
すごいね。本当に日本人向けとか、一切思わないとこは松屋さんらしくて、僕はすごいいいなと思った。ちょっと高いけどね。1190円やったかな。
まあ、前の放送でも取り上げた1000円の壁ってやつを引き抜けるための一つの手段というか、
そうです
方法論
ね。
なんでしょうね。
はい。橋本さんね。
はい。
今年の抱負として、
はい。
辛さチャレンジちょっとずつ試してみませんか？
マスターチャレンジですか？
先ほど、大食いチャレンジはどんどんされてるって言って
まあ、
るじゃない
そうっ
です すか。
ね。
次は辛さチャレンジじゃないですか。
水に牛肉が
はい。
到達点かもしれないじゃないですか。
まあ、一旦はね、まあそっから先にいくらでも
まあ、いくらでもね、あ
あ
るんでしょう
る
け
んで
ど。
すけど。いや、やめといた方がいい。チャレンジで水に牛肉は早い。
どれぐらいのラインに最初行くのがいいと思います？まあ、坂谷さん僕の癒着さ分かってるじゃないですか。
やっぱ中本ぐらいじゃない？
熊本は食ったことあるよ。もう二度と食わないと思った。
まあそうだろうね
蒙古タンメンは食べたことあります。いや、まあ、僕逆に中本はちょいちょい行ってた時期あるんで、
ああ、そっかそっか。中本クリアしてるんだ。
リアって言うんすかね？言いましたけど。
中本クリアしてるんであれば、水に牛肉もまあ行こうと思ったらいけるけど、店では食べ方がいいんじゃない？持っ
ああ、
ていっ
テイクアウト
て、
し
テイク
てね。
アウトにしちゃった方がいいじゃないかな。もしチャレンジされるんであれば。まあね、まあでも、橋場さんが大食いチャレンジするのは、大食いするのが好きだからチャレンジしてるわけで、辛いもん好きでもないのに、辛さチャレンジする理由大してないなって今思ってたとこなんですけども、そうです
いや、本
ね。
当そうなんですけど。辛いものを食べられる人に憧れとかなんもないんですよ。
そうですね。
そう
まあ、あ
そう。
と、辛いもん食べれるっていうのは、つまり、人間の感覚器が鈍化してるということなんで、それはそれでどうなんだという話もありますからね。
そうっすね。
単に感じてないだけやからね。辛いもん食べれるっていうのは、つまり。
なんかお酒も飲むと強くなるっていうけど、実はあれもね、感覚がなん
そう
か
そうそうそ
鈍くなって、体にはダメージあるんやみたいな
う。そう
話
そう
よくあるじゃ
そうそう。
ないですか。
それと一緒、それと一緒。
一緒か。あ、すいません。ちょっと勘弁してください。
はいはい。ということでございまして、ラジオ食堂に対するコメントは、ツイッターハッシュタグラジオ食堂か、坂谷へのメールか、ブログへの投稿で受け付けております。よろしくお願いします。
チャース。
告知でーす。
はーい。
こちらの放送が放送されるのは2025年1月16日と思いますが、その翌々日ですね、1月18日土曜日、ロフト9渋谷でラジオ食堂イベントがあります。もう多分みんな知ってる
も
と思いますが。
う、飽きてると思うけど、でも大事なんだよ。
そうですね。
なぜなら、この放送が配信されるのは木曜日だ。
はい。
明日、金曜日までであれば、
はい。
前売りチケット代金で買えるからね。
そうですね。
500円安いからね。
あ、いいこと思いついた。
なんだい？
もし仮にイベント行きたいけど、お金がないよっていう人ですね。先着1名で坂谷がおごります。
いいね。
チケット買っ
あ、買った
、
ちゃったからか。
そう、チケット1枚買っちゃったけど、周りの人に聞いたら、行きそうな人はもう買ったって言ってて、渡す人がいないからです。
あ、そうだったんですね。坂谷さんがね、まあちょっといろんな理由があって買ったチケットが1枚ございますんで、
はい。
先着1名の方にプレゼント。
先着1名の方にプレゼント。
先着1名はあれですかね、坂谷さんに DM かなんか。
いただければ、その DM に、はい、リンクを返しますんで、ぜひ、よろしくお願いします。
先着やからな、こどって。
はい。で、合わせまして、ツイッター等で展開しておりますが、当日行う NG なし質問大会への質問と、あと、懇親会への参加、イベントが終わった後の懇親会もね、楽しくやりますんで、ぜひよろしくお願いし
ね、
ます。
会議室がでかいからね、速報ポッドキャストイベントに見て弱小ラジオ赤字は大をお聞きの皆様ならお分かりの通り。
会議室がでかいからね、もう今だったら言えるけど、俺散々ね、ラジオ食堂のイベントはこれが最後って言ってたじゃないですか。
言ってました
橋場も
な。
気持ち分かったでしょ？こんなこと二度としたくないと思わへん？
そうやな。めんどくさいわ。
もう最初から最初で最後って言ってたけど、もう最初で最後。本当もう、やりたくない。
ね。
やりたくない。
俺、みんながここまで頑張るってあんまり思ってなかったね。いや、まさかもう一個ポッドキャスト立ち上げるまでやると思わなかったから、ちょっと。
いや、そら、チケット2枚しか売れてない状況だったらな。さすがにな。
まあ、そうだよね。
まあ、もういいじゃない。ポッドキャスト、ちゃんと全部完走したんだから。昨日、ね、最終回まで全部、Spotify に予約したからね。 もう感想だ、
ね、配信をするわけですよ。
もう配信完了ですよ、
これ、ね、完了。だからもうやれることは全部やろうの昇格世代に生き様だもんってとりあえずやったわけですよ。
1月18日ね、確か会場12時半で開演13時やったかな、間違ってたわけで、ね、で懇親会が確か17時半ぐらいだったかな、これ間違いです。
17時半、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。